ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
皆さん、こんにちは。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。今回は第69回をお届けします。そして、今日はですね、特別ゲストをお招きしております。未来義塾の塾長、森田先生です。森田先生、こんにちは。
こんにちは。
今日は、こちらこそです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。森田先生、先日ね、僕、森田先生の塾にお邪魔させて、ね、いただいたわけなんですが、掃除が行き届いてるって言った印象を受けて、はい、なんて整理整頓が、なんだろう、こう、行き届いていて、トイレも本当にお綺麗だったんですよね。はい、こんなところで生徒たちが勉強できるんだと思うと、生徒たち幸せだなって思ったんですよね。
ありがとうございます。僕の性格として綺麗好きっていうのもあるのかもしれないですけど、はい、やっぱり整理整頓されてないと、心の部分も僕自身がなんかこうすっきりしなくて、こうやるぞっていう気持ちにならないので、多分それ生徒も一緒かなと。だから一日の始めは玄関の掃き掃除から始めて、掃除機をかけて、何でも一人でやってるんですけど、やっぱり綺麗なことってすごく大事かなって思ってます。
そうですよね。あの整理整頓力がですね、なんかこう塾の教えそのものだなって見えたんですよね。未来義塾さんのカラーって。
そうですね、カラーかもしれません。で、しつけっていう字も、身を美しく書いてって、しつけっていうじゃないですか。やっぱそういうところにもこう通じるところがあるのかなって、自分ではちょっと感じながら、シートしていますけどね。
素晴らしいですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では森田先生、はい、いろいろ今日はね、伺わせていただきたいと思います。まず森田先生、どのような塾をされているのかお話をいただけますか。
はい、わかりました。愛知県蒲郡市にある小4から中3までを対象とした集団形式の学習塾です。
はい。
で、開校当時からいわゆる ICT、はい、情報通信技術っていうんですけれど、そのインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの、アルファベットの頭文字を取って ICT っていうんですけど、もう少し分かりやすく、伝えると、インターネットとかタブレットだとかデジタルコンテンツっていう、デジタル技術ですね、こういったものを教育の現場に導入して、授業をする。例えば、うちの塾だと、私自身、カナダで開発されたスマートボードっていう電子黒板、
これを見させていただきます。あの黒板、あれカナダ製なんですかね。
あれカナダ製なんですよ。
すごいな。
で、そのカナダ製の電子黒板を使うと、いわゆる、板書授業、黒板を使った授業もできますし、逆に言うと、パワーポイントを使ってプレゼンテーションで使うような、そういったもので授業をしたり、いわゆる音や映像を使って、五感に刺激するような分かりやすい授業をすることができるので、私自身はこれいいなと思いまして、開校当時から導入して、通常授業ではそれを授業として行い、かつ自習室があるんですけど、そこでは、ノートパソコンとか、タブレットといったものを使って、映像授業ですね、これを使って子ども自身が、予習や復習を自律的にできるっていう、そういう環境も整えて、塾をやっています。
IT 世代、ネット世代の今時の子どもたちからはきっと受けがいいんじゃないですか。
だと思いますね。で、今って知識とか知恵を得ることってものすごい大事だと思うんですけど、逆にそれをどう使うかっていうことが、問われていく時代にこれからなっていくと思うんですね。で、そういった時にこの ICT っていうのを取り入れていくっていうのも必要なことかなと思います。
すごいな、なんか未来の世界みたいな。
いやいや、でも個人的には機械は機械だし道具は道具だと思うんですね。でも塾としては、個人的には愛とガッツがある塾にしたいんですよ。人間味あふれるところが大事だなと思って。
さすが森田先生。
いやいやいや、
塾講して、しっかりとしたこの塾はお持ちでいらっしゃいますよね。
なのでもう
こ
う
そこ大事ですよね。
大事ですね。だからテスト勉強会だと8時間こう連続して勉強一緒にやるとか、そういうことも生徒に寄り添って頑張ってやってるっていうのも事実なんですね。
面白い。
いえいえ、
はい、 さあ、そんなあの最先端を走られてる、森田先生ですが、未来義塾さん、森田先生のお仕事って、ね、いつから始まったんでしょうか。
塾を立ち上げたのは2005年の6月からです。
2005年6月、はい、
だから今から大体12年前。
お、一回り前です
ね。そうですね、うん、僕が41歳の時に、はい、まあ元々、蒲郡で生まれ育っていますので、はい、地元で塾を立ち上げたいと思ったので、うん、2005年の6月ですね、その時に、まあ、塾を立ち上げたっていうのが経緯です。
はい、なるほどね。はい、そして、その時にこう始められたきっかけ、なぜ始められたのか。
はい、塾講師っていうのは25歳の時から、はい、行っているんですけど、前職は進学塾テップっていう塾で、はい、私講師として働いていました、うん、はい、でその時に、うん、前職の社長がですね、こういう言葉を、投げかけられたんですね。人生は片道切符だよって、うん、あ、片道切符なんだ、すごくその言葉が響いて、片道切符ってことは1回しかないんだな、うん、で25歳から41歳までずっと塾の仕事をしていて、はい、教壇に立ち続けて先生をやってきた自分が、はい、もし自分が独立したらどれだけできるんだろうか、うんうんうん、自分が考えている理想の、まあ、理想っていうとかっこいいですけど、うん、塾ってどんな塾になるのかな、あ、1回しかない人生だったらやってみたい、そういう気持ちがすごく出てきちゃったんです
よ。熱いですね。
41になっちゃって遅いんですけど、
うん、何かきっかけがあったんですか。
はい、
きっかけがあったんですか。
やっぱりそのまあなんていうんですかね、もっと言う、もっと遡っちゃうと、はい、25歳の時って、はい、大学を卒業してエンジニアをやってたんです。2年半、で、はい、化学なんですけど、はい、その化学のエンジニアをやっていて2年半勤めていた会社を辞めてしまいまして、はい、アメリカにピューって行っちゃったんですね、
はい、
でアメリカで日本人の方なんですけど大工さんをやってる方がいて、ジョージア州アトランタなんですけど、そこにちょっと居候させてもらって、はい、まあ、ちょっと若気の至りなんですけど自分探しの旅みたいなので出ちゃったんですね、
はい、
でそれで、あー、俺何がやりたいのかな自分の人生でって、もうサラリーマンはできないしなって、で何を思ったのかよく分かんないんですけど、あ、塾の先生、子供を教えたいなっていうふうにちょっと思っちゃったんですね、うん、はい、で日本に帰ってきて、うん、でやろうと思っても、はい、ノウハウも何もないし知識もないので、じゃあ、うん、どこかの塾に勤めて、うん、自分でしっかり学んで独立しようっていう志があったんですけど、うんうん、あまりにもその塾が居心地が良くて、
うんうん
うん、そういう独立するとか自分でやりたいとかっていう気持ちが、まあ、どっか消えていたんですね、
はい、
でそれが、41歳の時にその社長が言われた人生片道切符だよっていう言葉のフックに引っかかっちゃいまして、で、すいません独立させてくださいっていう形で、まあ独立して2005年に今の未来義塾を始めたっていう感じでしょうか。
出会う言葉わからんもんですね。
そうですね、
本当に。なるほど。さあ、そんな、アメリカでこう武者修行もされた、武者修行じゃないか、自分探しの旅ですよね、はい、もされた、森田先生というのね、こういろいろ勉強もしてこられたと思うんですよね。森田先生なりのこの勉強の仕方っていうのがもしあれば、ご紹介いただけませんか。
はい、まあ、非常にシンプルですけど2つ、1つは、まあ、皆さんもやられてますが本を読むこと。
本を読むこと
ですね。はい、そうですね。で、もう1つは人に会うことですね。
人に会うこと。
はい、人に会うことです、うん、で本当に一人で仕事してるんですね、
はい、
もう誰もある、あ、今はアルバイトの先生いますけど12年間もう一人でトイレ掃除もし、一、はい、人で教壇に立ち、一、うん、人に送迎の、父母の挨拶をし、はい、通信を作り、はい、ブログをアップし、何でもかんでも自分一人でやっていた、
修行僧みたいな。
本当そうですよねで、そうするとですね、はい、やっぱりこう、まあ、まあ、塾屋、個人の塾屋ですね、魚屋とか八百屋みたいなもんですよ、はい、そこの店主一人で、はい、モチベーションを維持するのがすごく大変なんです、もう本当に、
うんうん、
でそのモチベーションどうやって維持しようかな、よくビジネス飽きないって言いますよね、
はい、
飽きない、で飽きないは飽きないことが大事だよ、はい、ということが、やっぱりこう仕事がもうマンネリズムになってこう自分が飽きてしまったり、新鮮には初心に帰れなかったりする、でそういう時に人に会う、うん、今日の、古橋先生にお会いした時にも、はい、うん、いろんな塾の先生に会うことによって、うん、 あの自分がすごく刺激を受けるんですね、こんなことをやってるんだって、こういう、形で生徒たちを教えてるんだ、いろんな形があっていいと思うんですね、そういう人と会って話をすることですごく刺激を受ける、それで自分のモチベートを上げていく、まさにそれは学びだと思うんですね、なので私の勉強法って聞かれたら、あの積極的に人に会うことっていうのが自分の勉強法になります。
ベースに向上心が終わりなんですよ、素晴らしい。
いやと
んでもないです。こっちはなんか熱くなってきました。
とんでもないです。
ありがとうございます。はい、さあ、そんな森田先生ですが、はい、今の目標、もしくは将来の目標があれば聞かせてください。
はい。まさに今、の目標なんですけれど、あの、先ほども言ったように、こう12年間一人で仕事してきたんですね。で、あるそのアフリカのことわざに出会っちゃったんです、今年。まあ、やっぱなんか言葉に出会う。
言葉なんですね。
要は言葉だ。言葉なんですね。あの、はい、早く行くなら一人で行け、はい、早く行きたいんだったら一人で行け、はい、で遠くへ行きたいならみんなで行けっていうことわざが、アフリカのことわざがあると。でそれをこう自分に照らし合わせた時に、あ、自分って理想の塾を作るのに早く行きたいわけではない、いわゆる太く短く塾の仕事をしたいっていうわけじゃないなって、あの60歳でも現役バリバリで、イチロー選手じゃないですけど、中日の山本昌投手じゃないですけど、僕60歳になってもちゃんと塾やりたいんです、現役で、バリバリやりたい、って思った時に、あ、僕の目標は塾をやり続けることだな、はい、そう思った時に、はい、あ、俺遠くへ行きたい、ちょっと待てよ俺一人じゃんって、あ、一人だと遠くへ行けないんだ、このことわざなんです。それなんかすごく実感したんですね。もう理由はないんですけど、本当にそれを実感したんです。あ、だったら誰かと、誰かの協力を得て、で遠くまで理想の塾を作ることに頑張ってやっていきたいなって、そういうふうに思ったんですね。教え子を含め今3人の、で、あの自習室でわからない子どもたちの質問を聞いてもらったり、一斉の授業のチューターに入ってもらったりして、今これをどういう形にしていくかということを考えて構築しようとしてます、で、あの今後の目標じゃないですけど、さっきも言ったんですけど、もう60歳まで現役でやりたいので、今あの60歳まで頑張って現役でやるためには、やっぱ体をしっかり作ることだなと思って、
そうですよね、
週2回ジムに通い、あの、ウォーキングですね、めちゃめちゃ朝早く起きて5時ぐらいに起きて歩くことをすごくしています、それが、まあ、目標でしょうか。
素晴らしいです、
ありがとうございます、
は
い、
では最後です、
はい、
これからの子どもたちへ、これからじゃないですね、今の子どもたちへのメッセージ、特に小学生、中学生、高校生に向けて、お願いします。
はい、僕の好きな言葉で、学童に王道なし、すごく有名な言葉ですね、ギリシャの哲学者アリストテレスがアレキサンダー大王の家庭教師の時に、言った言葉です、でこれっていわゆる生まれながらの特権階級、王様だろうが殿様だろうが皇太子だろうが、知識や知恵を学ぶことに関しては必ず苦労し努力しなければ誰であろうともそれを得ることはできませんよという言葉だと思うんですね。逆に言うと、みんな頑張ればその知識や知恵を得て未来を、自分の未来を変えることができることだよという言葉だと思うんです。でその時に大事なのは何かって考えたら時間だと思うんですね。でこれも生徒たちによく言うんですけど、もし神様がいるとしたなら、人間に与えられた平等なものって何か分かる？って聞くんですね、そうするともう子供たちも、時間って答えてくる、そうだよね、時間だよねって、昨日生まれた幼子であろうが、88歳のご高齢の老人であろうが、必ず神様は24時間誰にでも与えてくれている、俺頭が悪いからって言って愚痴をこぼして口をこぼす、汚すようなことはしてほしくないって、頭がいいやつが1日28時間あって、頭の悪いやつが1日18時間しかないから俺勉強できないや、じゃないよね、できるやつは黙って陰で努力しているんだ、この24時間をどう使うかで君の人生は変わってくるんだよ、その唯一無二の見えないものだけど与えられた時間を大切に使ってほしいということを、生徒たちには常々言っていますし、僕自身もそれは逆に言うと、自分の仕事に対して出会ったり、自分の家族に対してあったりしても、それを指針として、塾で指導していると 思っています、はい、まあ、これがメッセージでしょうか。
はい、はい、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました、
は
い、
本日は未来義塾の森田先生をお招きしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。